神奈川歯科大学職員によるじゃなくて神奈川歯科大学職員の
神奈川歯科大学職員による
神奈川歯科大学からの
レディオショー、略してカナラジー。やっ
けーやピーや
ピーやピーや
ピーや。ちょっとこんな感じだったっけ
っていうのもね、久しぶりなんですよね。
そう
ちょいと、
そうかそうか、
どれぐらいぶりなんですかね。
なんだかんだ1ヶ月ぶりぐらい、
そのぐらい空きますよね。その間撮った時にね、結構まとめて撮っちゃったもんね。
そう、
はい、
かなりストックがあったので。
まだ暖かかったですよね。
暖かかったですね。
もうコートの
今、ね、寒くなったよ。寒い急に
一気に冬これはもう年明けてますよね。
明けてますね。
明けてるの
か。明けてますね。
明けてますね。
本当、
はい、おめでとうございます。しました
ね。もうしましたね、そういえば、
はい、何話そうと思ってたんだけど忘れてた。
あ、なんか思ってたことがある
んですか。思ってたことあったんですよ。
はいはいはい。それを忘れるっていうのは結構あれですね。
あれですか。
肝心なことですね。
肝心なこと、
はい。
思い出せない。
なんかありますか、バックさん。
何か。
この1ヶ月間で。
この1ヶ月ですね。はい、まあちょっとまあ忙しくなってくる時期なんでね。
はい。あ、業務的に。
業務的にちょっと
繁忙期突入ですが。
そうですね。はい、なってくるかなって。
そうですね。結構我々もそうじゃないですか。
はい、そうです。
もう皆さん繁忙期突入ですよね。
はい。Yes, I am。
はい。
Yes, I am。
はい。そう、あ、はい。
Yes, we can。
自信ないから声量が低いですね。
声量、あの彼声量厳しいんで気をつけてください。ちょっとでもあの低音ボイスでやるとすぐ指摘されるんで。
絶対許さない
わ。そう。あの久しぶりすぎてラジオネーム忘れますね。
忘れますね。
今もう本名言いそうになりました。
いやもう今日の収録はシャキーンがかなり出る可能性ありですよ。
そうですね。
はい。最近あのシャキーン、あの編集してて出ませんからね。
いや、ないですよね、
うん、はい、
本名言わなくなりましたよね。
そう、
あのそういうこと。ああ、本名を言わなくなった。
そうそう、カニさん言わなくなったな
と。あの発言量を控えることによ
って。そうそう、発言量がね減ってる気がするんですよ。
ああ、それは
誰々さんってこう言わずに。
そう、そう、あれ
ここで登場です。ああ、帰っちゃった帰っちゃった帰っちゃった。あれ放棄ですかね。
はい、
今ちょっとドアパターンと開けかけて
ちょっと入っていただいて、
あの今ラジオネームが出てこなかったです。
で、まあ、私たちの収録風景を見てすぐさまドローンしようとしましたね。
そうですね。
じゃあ私の、
はい、
最近のホットなニュースいいですか。
はい、
どうぞどうぞ。
ジムへ行き始め
た。お
ー、あら、はい、鍛えるんですか。
そろそろお腹周り心配になってきました。
なんか前にもその話をしてた気がするんですけど、
はい、
ついに
見えない。
ついにあのやっぱ思い立ったらすぐ行動しちゃいたい人なんで、見学にこの間行ってきまして、
はい、
でもうその場でじゃあ契約をさせていただきますと。
すごいですね。
はい、
他は見なかったですか。1個だけ。
あ、自分の一番の中のこう優先順が一番こう自分の家から近く出ないでやっぱ継続していくことができないかなと思って。
その通りですね。
なのであのすぐ家の近くに24時間にございます。
それが一番いいと
思います。
はい、
言っちゃうの。言わないのかなって
一応ちょっと家の控えさせていただいたんですけども、まあまあいいでしょう、はい、行かない時もフィットネス。はい、
これはあれですか、ステレスマーケティング、マーケティングですか。
ステマですか。
ステマですか。
これは大丈夫です。
つけまです。
つけま、
はい、
むしろあのちょっと個人情報に引っかかるぐらいの
あれ
ですか、
はい、
これは久々に来ましたか。
確かにくんですね。
いやエニータイムめっちゃあるからね、
はい、いやめっちゃあるのは知ってるんですけども、こう横浜横須賀近辺みたいなね。
広いな。
いや許しましょう。はい、ソロさんのなんかあのなんかじゃないですけど許しが出ましたので、
はい、
はい、
ソロさんの話じゃないんだ、
はい、
途中の収録から途中でシャシャリ出てきたからね。
はい、シャシャリできてきておいてまたシャシャリ出したんで、はい、よしとしましょう。
2人は早くあの募金のお金を払ってもらえて。
やばい、
それ早く払ってください。
大失念。
大失念。
大失念。おいくら万円でしたっけ。
100円の寄付が必要です。
100円。
カニさんと。
あ、私いつしましたっけ。
16回目がまだ入ってないです。
なるほど、
16回目。
そうです。あの僕の名前を叫んだ時です。
本名って
大体あの皆さんで本名言ってね、あの募金する。はい、やばいよ。今回の
ちょっと時間見ようと思って、
今回のオープニングなか かなかの内容の薄さ
本当に薄いですね。
最大級のグダグダですね。
いいじゃないですか。
はい、やっぱ久しぶりなんでウォーミングアップってことで、
そうそうそう、ここから徐々に、
ここからエンディング、オープニング、エンディング、オープニング、は
い、そうそう、続いて撮るんで、はいはい、エンジンかけていきましょうか、はい、ぼちぼちくん、
ぼちぼちくんですか、はい、まあ、ぼちぼちくんな気がしますね。
先ほど見ましたけど、
ぼちぼちくんかなと思うんですけど、
はい、じゃあぼちぼちくんでやりましょうか、は
い、よろしいですか、
はい、ぼちぼちくんで、
はい、はい、
本日の気まぐれ英会話コーナー、
うほうほう、来てしまいました
リスナーの皆さん、こんな時英語でなんて言うんだろうってことありませんか？
クワークワーメ
ー。このコーナーでは日常生活でありそうなシチュエーションを英語でどしどしご紹介していきます。これでみんなも英語マスター、ぜひ日常生活で活用してみてくださいね。
よし、
それでは早速参りましょう。今回のシチュエーションはこちら。ジョン、右と左の意味わかる？
ジョン、Do you understand the meaning of right and left?
もう一度聞いてみましょう。ジョン、右と左の意味わかる？
John, do you understand the meaning of right and left?
いかがでしたでしょうか。今後このようなシチュエーションに直面した際にはもう大丈夫ですね。それでは次回もお楽しみください。
ジョンみたいな当たりがさ、
どうして
これ大丈夫、あのまたあのこう悪用みたいなのならない、これ
これ煽ってるよね。
いやいや、右と左の意味わかるかなって。
ああ、
そうそうそう、
分かる
か、あれかな、あのお茶碗持つ手とかさ、箸持つ手とかっていうさ話でそういうふうに言ってるのかな。
いや俺なんかジョンが悪いんじゃなくて、この言ってる側の人がすごい悪意あるんだと思うんだけど、例えばさ、あの僕まだまだ右も左も分かりませんがみたいなことを言うじゃないですか。そこでこの相手が右と左の意味分かるみたいな、はいはい、言ってる人が悪い人なんじゃないかなって僕思うんですよね。
右と左の意味分からないのみたいな、
分からないの、
自分中みたいな、そういうことですよ。
もう、あとまあそれか方向的な本当に意味かもしれないしね。
あ、
もうそうなるとジョンかわいそすぎじゃん、もう、うん、
だって右と左ってやっぱさ、みんなにこう聞かれるまでもないじゃん、自然と身につけてくるじゃん、意味って。
そうそうそう、
右、あ、こっちは右、まあね、こっちは左って、う
ん、ちょっとでも固定、なんか哲学的なものを感じたよね。
そう自分でこう備わるものなんだけど、でもね、これはちょっと聞いてみたくなったんだろうね。右と左分かる？
一体右って何なんだろうってことでしょ。一体左って何なんだろう。
そうそうそう、
左とは
そんな壮大じゃない、
な
んかもうそれが途中からもう喧嘩始めてない、この会話してる人たちが。
そうそう、なんか最初ジョンがちょっと、まあ、変わった人なのかなってなってたけど、
うん、言ってる側もだいぶエッジ効いてる。
そうそうそう、だんだんかわいそうになってきた。
絶食しろよとか言ったりさなんか右左分かるみたいな、口臭くないとかさ、もうずっとジョン言われてるじゃん。
そうそうそうそう、
平和じゃなくなってきてる。
平和じゃなくなってきてる。
あ、バチバチバトってる
のか、バトってんのかな。まあそれもあれですよ、皆さんの想像力にお任せということで。やっぱ哲学的な意味もありえますし、
ね、
方向的な意味かもしれないですし、
車で左折3回するのも右折になるしね。
そうそうそうそうそうそう、そういうこと
そういうこと、
そういうこと、そういうこ
と。哲学、
もう左の左は右だから。
そうだね、
そう、
左の左、右、もう
左プラス左は右
何の話、何の話分
かんなくなってきたあれ、なんか数学的に
マイナスかけるマイナスみたいな話だと思ったけど左プラス左は左じゃない
そうか、もう左、んマイナス左かけるマイナス左は左
あ、なるほどそこに虚数の i を2回かけたらマイナスになったりとかね。
やばいやばいやばい、理系入ってた、理系入ってた、
虚
数きた、
虚数、イマジネーションナンバ
ー。そうなの。
そう、
かっけえ
でしょ、かっこいい、
かっこいいね、イマジネーションナンバーかっこいい、
虚数
っていう。こっちの方が英語コーナーっぽい感じした。
いやいやいや、さっきのもめっちゃ英語コーナー。
もっと言おうか、もっと言おうか、奇数をリアルナンバー。
そのまんま。
で、奇数偶数はオッドナンバー、イーブンナンバー。
オッドナンバー、
オッド、奇妙なオッド。
はいはいはい。
で、イーブンはイーブンのイーブンナンバー。
へえ、
素数は
素数 プライマリーナンバーだ
と、なるほど。
あと公約数とかコモンナンバーだとかそういうようなものがあったような気がする。
英語コーナーっぽい
でしょ。
いやさっきも英語コーナーっぽいし、いや私英語で言う悪口コーナーみたいな。
くちゃくちゃくちゃくち
ゃ。はい、まさかのね、新しい英会話コーナーが出てしまいましたけど、右と左の意味わかりますか？
右と左、確かに言われるとね、
ちょっと言われるとね、どう
説明すればいいのかな。
確かに。そこから生まれる新しい会話もね、あもしこれが初見の人だったらさ、
多分一生仲良くなれないと思う。初見の人
のキャッチボール増えるよ。
まあ確かに聞くこと多いからね、これ。
そう。
でも最初にレフトとライトの意味知ったのが野球だったじゃん。
あ、そうなの？
あの守備位置。
ああ。
あれ小学生の頃、まあそんなレフトライトとか覚えようとしないと覚えないじゃん。おのずとなんかライトは あっち側のことなんだみたいな感じで。
あ、野球的な意味ね。
そう。
本当に右と左ってさ、いつ覚えたんだろう
ね、
私たち。
ね、
だってさ、こっちは右ですよ、こっちは左ですよみたいな教わった記憶ある。
じゃあ後ろ向いたら、
それはどうかな
っていうことなんだよね。
そう英語コーナーだよね。
哲学
いろんなコーナー、イテラ入ってるかもしれない。
あ、でもいいんじゃない、結構真面目じゃない。
そう、うん、
ちょっと真面目に、ミッキーがやり始めたからやめようこんなコーナーやめよう。
こんなコーナーやめよう。
それだかオッケー牧場ですか。
オッケー牧場、
次のコーナー行こう。次のコーナー行きましょう。はい、
今週もやってまいりました歯の豆知識コーナーでございます。先週に引き続き林先生をゲストに迎えてお送りします。早速でございますが、前回のお話でありました訪問診療をする上でのメリットなどあるのでしょうか。
訪問診療っていうのは、まあ、お一人で通院、病院の方に通院するのが困難な方に、ご自宅ですとか施設の方に我々が出向いて歯科治療を行うということなので、通院できない方でも歯科治療を受けることができるっていうメリット。あとは、まあ、ご家族とかそういう施設の方も通院するっていうちょっと負担を減らすこともできるっていうメリットがあると思います。
ちなみにその訪問治療ってどのぐらいの距離までっていうんですかね、どのぐらい遠くまで行かれたりするんですか。
一応保健所では半径16キロ圏
16キロ、
割とこの三浦半島はほぼほぼもうできている状況ではあります。
結構広いですよ ね、
広いよね。
広いですね。だから1時間ちょっとかけて行くところとかも時々あります。
患者様もその方がこう安心されるというか。
そうですね、
まあ、自分の家でっていうのもある
ではあると思います。やっぱりそういう緊張される方とかもいらっしゃるので、住み慣れたところ、ご自宅ですとか施設とかそういったところで、まあ、緊張せずに治療を受けられるっていうメリットもあると思います。
そういった時にその、まあ、訪問先のご自宅で何か用意しておくものかな。
基本的には治療の道具は我々が持っていくので、普段使ってらっしゃるお口のお掃除をする、まあ、歯ブラシですとかそういったものとかコップとか、あとはうがいをしていただくときに歯科の椅子についてるうがいのコップがないので、はい、その間に洗面器ですとかそういったものを準備していただいてはおります。
訪問診療するきっかけとかって何かあるんですか。きっかけっていうか、普段生活している中で訪問診療お願いしますって病院電話とかするんですか。
まあ、いろいろなパターンがありまして、はい、家族の方がやっぱりもう寝たきりになってるんですけど、なんか歯科の中にトラブルがあるので見てもらいたいっていうことで直接病院にいらっしゃるケースもありますし、はい、そのかかりつけのお医者さんの方からやっぱちょっとトラブルがあるので見てくださいっていうふうにこちらの方に依頼が来ることもあります。
じゃあもう気軽にじゃないですか。もう何かあったらもう病院の方に電話して、
そうですね、
相談をしてっていうのか。
あとまあ一番多いのは今まで通院して来られた方がやっぱりちょっともう体力的にもご病気の関係でちょっと通院が難しいので、はい、訪問診療に切り替えたいっていうご相談を受けて訪問診療に行くっていうこともあります。
高齢者しか患者様の周りの方っていうのもいらっしゃると思うんですけども、その
周りの方々ができることっていうのは、まあ、具体的にもっと異変を気づいたりとかっていうのはあると思うんですけれども、具体的にどのようなことをちょっと気をつけてみるのが一番いいんでしょうか。
その異変がどういうことかっていうのを周りの方って分かるのって難しいと思うので、まあ、一番気をつけていただきたいのが、まあ、食事と会話なんですよね、はい、で、まあ、ちょっと最近会話するときにちょっと会話の口数が少なくなったんじゃないかとか、あとはまあちょっとあの食事の量が減っちゃったとか、なんか柔らかいものしか食べなくなったとか好き嫌い多くなったそういうちょっとした変化をちょっと気をつけておいていただくと、そこからちょっと何か口の中にトラブルがあるんじゃないかっていうことに結びつくことがあるので、ちょっとそういう変化があった場合にはご相談いただけるといいかなと思います、はい、あとはご家族の方とかも連れてくるのが大変とかいろいろあると思うんで、途中でこうもう歯科今までは通ってたけれどもちょっと病気をきっかけに歯科についするのをやめちゃったとかっていうことケース結構あると思うんですけど、そうなってしまうとなかなかずっと見ていけないっていう状況で、すごく悪い状況で我々のところに依頼が来るっていうこともあるので、まあ、定期的に歯科に通っていただく、歯科との関わりを常に持っておいていただくと、我々が見た時に何かちょっと異変があると早めに対応することができるので、そこら辺もご家族の方の協力が必要になるかなと思います。
定期的にっていうのは大体どれぐらいの期間といいますか、いうのは目安があるんでしょうか。
まあ、方々によって全然違ってはいるんです。ある程度やっぱりご自身でしっかりできる方とかであれば、まあ、半年から1年ですし、それが難しい方であれば1月に1回だったり2、3ヶ月に1回だったりとか、そのケースバイケースだと思うんですけれども、
そういったこともご相談に乗っていただける。
そうですね、
普段 の, その、まあ、ご様子を知らないとその異変に気づくこともできないと思うので、 その、まあ、そうなる前に、まあ、まずは本当に会話だったり食事だったり
っていう、
常に本当に気をつけて、
ちょっと口が関わることに関してちょっと気にかけておいていただけるっていうのが一番いいのかなと思います。
はい、コミュニケーションですね。
はい、取ってますか。
コミュニケーション一人暮らしなんで。
ああ、そうですね。
いや、みんなそうでしょ。独り身でしょ、みんなさん。
じゃちょっと続いてですね、ちょっと今高齢者歯科の話をちょっと離れて、先生ご自身の話をちょっとお伺いしたいかなと思うんですけれども、先生は歯科医師として進まれているところになると思うんですけれども、その中で特に大変な決断をされたことっていうのはありますでしょうか。
大変かどうかはちょっとあれなんですけれども、はい、大学院に進学するかどうかっていうのがやっぱり私の歯科医師の人生の中では大きい決断だったかなと思います。もともとやっぱりすごくあの治療したりとか臨床をすることが好きなんですけど、自分の歯科医師の人生の中で、まあ、選択肢をいろいろ広げる意味で大学院に進学することも一つの、まあ、いいのかなっていうことで、まあ、大学院に進学しちゃうと、まあ、臨床がどうしてもちょっとやっぱりできる時間っていうのは短くなったりするので、研究したりとかしないといけないので、そこがちょっと迷ったところではあったんですけど、まあ、実際はやってみてよかったかなと、はい、思ってます。
ありがとうございます。でその中で、まあ、先生は女性の歯科医師 の, あの先生でいらっしゃるということなんですけれども、まあ、やはりどうしてもちょっとその今はもうちょっと女性の先生も増えてきていらっしゃるかなと思うんですけれども、男性の歯科医師の方がちょっと多かったりするっていうようなところがあるかと思うんですが、そんな中に入るということに対して不安に思うことっていうのはありましたでしょうか。
特にその男性が多い中に入るっていう不安はなかったんですけど、まあ、やっぱり女性として、まあ、その歯科医師になったばかりの時とかは、まあ、今後やっぱり結婚して子供を産んでっていうことを考えた時に仕事と両立できるのかなっていう不安っていうのはやっぱりありました。これはね、女性皆さんあるのかなと思うんですけどね、ね、の職業にも置けることかなと思いますけれども。
そうですね、名前を呼ばれましたけれども確かに両立は本当に、まあ、どの職業にしてもそうだとは思うんですけれども、特にあの歯科医師っていうのもお忙しいお仕事だと思うので、がとても大変じゃないのかなというふうに思ったりするんですけど、まあ、でも先生はその中でも育児とも両立をされているということで上の上という感じがします。
いい、
そうです、上の上またその上です。
その上の上
です、はい、そんなことないですよ。
逆にじゃあ女性だからこそ良かったことっていうのはありますか。
歯科治療を行う上でやっぱり衛生士さんの存在ってすごく重要で、歯科衛生士 士さんってまだまだ女性の方がすごく多いんですよね。なんでそれの女性の歯科衛生士さんと一緒にいろいろ仕事をするっていうのがやっぱりいろいろいろな相談もこちらもできるし、向こうの相談にも乗ってあげるっていうのがやっぱり女性としては良かったかなと、仕事をスムーズに行う上で良いかなっていう、はい、
女性の先生の話し合いっていうのもありますよね。
自分には質問しました。
もちろんそうだと思います。ごめんなさいね、飛び気が
ありました。びっくりしました。
ごめんなさいね、
パッてきて。
やっぱこう同性同士の方が仕事を円滑にできる場面も出てくるんじゃないでしょうかね。
さすが、うまく、
はい、
急にうまくまとめましたね。
はい、
さすがですね。
さすがですね。ということで、今回は林先生にいろいろなお話をちょっとしていただきまして、貴重なお時間いただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また遊びに来てください。
遊びに来てください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様ですね。
です、
はい、何か話したいことがあるんですか。
ソフロさんなんか一言。
ソフロさんなんかね、
物申したいこと
があります。気づきの点がございます。
本当に言うの。いや、今見たらちょっとバックスさん、ちょっと髪の色が少し明るくなって
か
な
と。
明るくなってます。
かな。
明るくな、
まあ、そう言われてみればっていう感じですかね。
ああ。染めましたよね。
あ、染めたんですか。
染めました。
いつ
1ヶ月ほど前。
1ヶ月だいぶ前やな。1ヶ月ほど前、だいぶ前やな。
そうそう、だから一見、うん、はい、あれと思ったんですけど、
はい、
そ
う、紫外線にやられたわけじゃないんですね。
違います。よくあれでしょ、水泳部とかがさ、
そうそうそう、
塩素焼けみたいな。
茶髪すごい指摘されるんだけど、いや、これプールだから、
プールだから
とか、塩素だから、そうそう、よくね、ありましたね。
例えばワクさん、外にも出ませんし、きっとプールには行かないので、そこはないですね、
はい、そうですね、
はい、まあ、そこはないですね、
そこはないですね、
そうそうそう、はい、そうですよ。
何色に染められたんですか。
はい、そうですね、はい、茶色に、
あ、茶色に、
茶色にしまして、
はい、あ、そうなんですか、
はい、はい、
ちょっと怒ってるかもしれない、1ヶ月も気づかなかったから。
あ、なるほど、はいはいはい、
ちょっと違う話にしましょう。
はい、わかりました。はい、ちょっと求めていた
答えと違
うんですが、
いつ出そうかなと思ったんですけど、
すごく導き出そうと努めたんですが、出てこなかったんで、
ごめんなさい、ごめんなさい。
1年経ってもバクフさんの扱いができないという、
はい、とても難しいでございます。はい、
そうです、
生物ですからね。
はい、
生物ですからね。
扱いが難しい。
いや、そう
じゃあ、まあ、控え、もう言わないでおきましょう。
はい、そうですね、はい、地雷ですね、これも、
はい。まあ、染めたら染めたんで、
はい、そうですね、
はい
はい
はい、なんかカニさんが何かあるようで。
いや、特にあるわけじゃないですけども、はい、まあ、オープニングでユッキーがジムに行き始めました
と。おお、はいはい
はい、まして、私もあれなんですよ、縄跳びを買いました。
縄跳び、縄跳び、いいらしいんですよ。
そう、
上下に跳ねるっていいらしいんですよ。
へえ、
はい、まあ1回しか使ってないんですけどね。
それ買ったのいつなんですか。
1ヶ月ぐらい。
あ、それも1ヶ月前なんですね。
え、これ染めるタイミングと一緒。
あれ、
分かんない分かんない。
いや、まあ縄跳びというとやっぱやる場所が結構重要になってきますよね。はい、
公園でやろうと思ったんですけど、
あれ土がべちゃべちゃならない、
なんなかった。
あ、なんなかった。
ただ恥ずかしい。
ああね、しかも寒くない、この季節だんだんね。
まあそうなんだけどね、うん、
あ、でもさすがに公園の前なんですね。
はい、公園、
家の前とかでやってるのかな。
いやいやいや、
もっと恥ずかしくない。
だからちょっとそれを想像して面白いなと思
った。小学生だったらできますけどね。
よくなんか縄跳びの音するじゃないですか。
ピャンピャンピャンピャンピャンピャン。
そうね。
それのイメージ。
まあいい大人がね、こう公園で縄跳びってなかなか見かけないですからね。
ちょっとそうですね、
はい、言いながらとちょっと捕まっちゃう可能性が。
駆け足跳びで回収とかどうですか。
あ、いいですね、はい、意外とでもできなくなってた。
あ、
前跳びが、
前跳びとか二重跳びとか、
懐かしいですね、二重跳び。
こういう上下の揺れに目線が対応できなくないですか。あ、そんなことはない、
そんなことはない。
縄跳びで目線の対応って必要なんでしょ
うか。必要ないと思います。
よく意味が分か
った。ちょっと理解に苦しみます
。今別次元、それこそ宇宙に行きましたね。
はい、ってなって。
ちなみにその縄跳びは、はい、コンビニとかで売ってるような、はい、雑魚い縄跳びなのか。
いや、アマゾンさんで。
あ、じゃあスポーツ用のっていうか、フィットネス用の。
そう、
じゃあ結構本格的なやつ。
そう、
小学校の時に流行りましたね、ちょっと高めの縄跳びみたいな。
え、俺ね、あの逆にさ、すっごい細いの分かる。
あ、めちゃ
早いやつ。あの駄菓子屋で売ってるよね。あ、そう、早いやつ。
早くなるやつ、
ね。早いやつ、かつ二重跳びしやすいやつ。それ使ってました。
あ、そんなのあったんですね。
うん、
縄跳びっていつ以来やってないですか、皆さん。
小学校かな。
わしはね、あのこの間甥っ子と
やりました。
甥っ子か。
あれですか？運動会じゃなくて。
運動会じゃなくて、公園でそれこそ、あの公民の雑魚いやつ買ってきて。
フィアフィアフィアフィア
フィアフィアフィア。まあ確かにできなくなってるもんですね。ね、何の技あの得意でした？
自分何でもできたんですよ。
おお、後ろ、
はやぶさも、
はやぶさも、後ろ交差二重も、
交差二重ってなんだっけ、
こうずっと交差、あ、これもうラジオじゃ伝わらないやつ、
はやぶさじゃないのそれ、
はやぶさはこう、
こうやって、
はや
ぶさ
こ
う戻るやつ、
あ、ツバメ、ツバメ、
あ、ツバメっていうの、
ツバメ、
ツバメ両方全部できました、
あとあれ知ってる、あのクリスクロスだっけ、だからあの、
ただ振るだけでしょ。
こうやってやるやつ。こうやってやるやつ。
だからそれこうやってやったってさ、ラジオじゃ伝わらないから。
飛ばずに
ですね。クロス
そうそう、縄を飛ぶんじゃなくて、前で、パン生地というか、ピザをこうやる感じで。
ピザはこうじゃない？
すごいピザ。ピザでこうやって。
こうやってやんないでしょ。飛ばずに最初はこう手裏剣じゃない、あのヌンチャクみたいに
両手でこう前で
ますます分からなくなりますね。
で足とかやるんですよね。
あ、包丁刻んでます、包丁刻んでます、
また刻んでます、
ね、いいお時間ですよ、
刻んでます、
これから盛り上がるところだと思う。
縄跳びね、すごい盛り上がります。
意外と話が広がる。
いや面白いと思う。
タイムキーパー役はタイムキーパー役しないかなって。
だって音鳴っちゃうって言うからやめとこうと思って。
高校生の頃にやったんですよ、縄跳び。なんでやったかっていうと、久しぶりに罰ゲームで、飛べなかったやつがなんか降りなとかっていうやつで、急に縄跳び買い始めて、それで二重跳びをやったら、みんな思いのほかできなくて、飛びながらみんな笑うっていう。
で、わざわざ、
なんでこんなできないの？
わざわざおごりのかけするために買って、競った。
そう。みんなもうボロボロっていう。
いや、難しいよね、年重ねるとね。
久々にちょっとやってみようかなと思いました。話を聞いて。
あげましょうか。
やらないですか？わざわざ買ったのに。
それこそみんなでおごりをかけて、みんなでかっこいい縄跳び買いましょう。
そうですね。
いいですね。逆にあれでうまい技できるとかっこいいですね。
かっこいいですね。
それを今度報告するってことで。それを今度報告するってことで。
報告するってことで。はい。
またそうやってすぐに一つまた言うんですね。そういうの。
ではまた来週お楽しみにしてください。
はい。お疲れ様でした。
バイバイ。
お疲れです。